バイロン・レイディオ、起き抜けにとっています。あ、今日はよく寝た。昨日一昨日の仕事が結構疲れて、なんだっけ、ダウンコートを着たまんまなんか寝てしまったんですよね。もうズタズタに疲れていまして、腕折ってパッと気がついたら夜中の2時で、あ、居眠りっていうかしちゃったと思って、そのまま寝て、まあ4時間ぐらいまた寝て起きてという感じ。疲れが全然取れなかったので、昨日はまとめに12時ぐらいに寝たのかな。それで、すっかりすっきり寝れました。よかった。疲れというのは一日一日確実に取っていきたいものですね、これは。で、ラジオを今日、放送しようと思うに至った経緯、これについてちょっと語ってみたいと思います。まあまあ非常に高次な話をすると、アセンションというのは素晴らしい、みんなが幸せになる世界を送る。じゃあ明日来る？そりゃあ明日、なんだ、みんなが金持ちになればそうなるかもしれませんね。でもまあ明日、今すぐというのは状況というのは変わりません。だから徐々に絶対にウィンウィンの与える関係になり、幸せな世界を築けるところに行けます。それがこの人がとか才能がある人がとかじゃなくて全員がという話ですね。で、悪いやつらは、なんかこの逮捕されたりなんかしてると、いう話を AI テルコさんなんかで周りの人たちがいろいろしていますと。それはよし。ところでです、発展途上国、この人たちはどうなのということを考えたりしますよね。で、です。もちろん田舎であったりとか発展途上国であったりとか、そういう人たちというのは、おぎ抜けでまだボケボケしてますが、そういう人たちというののメンタリティを考えた時に、そのメンタリティまで至るには、非常に時間がかかってしまうだろうなと予測されることがあります。まあ民度というよりは個人個人の心の在り方、それによって与えるオープンソースのウィンウィンの世界ができたとて、その画伝飲水であったりとか、怒りとかの感情を持った人たちは決してそういうところには入れないわけじゃないですか。でも神ハイヤーセルフが望むアセンションというのは、全員が幸せになるというところですよね。で、僕の、使命なのか運命なのか知らんが、ベトナム人という人たちと知り合うことができました。そして最初は、一緒にまあ、仕事をして、どんな仕事をしたかというと、まあコンベアでいろんなものを、コンベアに流して、それをまあ検査して、それをまたさらに積み直すという仕事ですね。これを一緒にまあベトナムの人たちとやったわけです。 そんな中で、でっかいトラブルが一つありました。それはベトナムの人とトラブルを僕は起こしたんじゃなくて、日本人の横浜の人間の、フォークリフトをやってる人間、失礼しました、と、トラブルが起きたんですね。でそれどんなトラブルかっていうと、まあ3人で、とある場所に行って、なんか、荷物を見ていく仕事、それでまたそれをまたパレットに積み直すということをやってくれと言われてやったんですが、まあその時にですね、こういうやり方があるっていうことを教えてもらった、分かりましたってやって、その指示通りにやってるけど、ちょっと手が滑ったりとか謝ったりとかしたことがして、お前何やってんだよって言われて、あ、すいませんでしたって言ってやっていて、2個詰めとか言って、2個荷物をコンベヤに積むんだって言われて、その2個をコンベヤに積めない状況、そこの手足元に荷物がなくて次のパレットが来ないと積めないっていう状況なのに、まあ同じこと何回も言わせるんだよとかって3回ぐらい言われてしまって、無事入れたんですけど、まあその前には経緯がありまして、その前の日だったかな、前の日3日間、荷物をこのなんていうの、あの積み直しとかをやるんで、ラップを巻きなさいというようなことの指示だったんです。で、あ、ラップを巻くのかって、もともと運転手をやってましたから、ラップを巻く仕事というのは結構やったことある。でこのラップを巻いていったと、まあそうしたところ、そのラップの巻き方が弱い、ダメだというようなことを言われて、ものすごい強さがでラップを巻いて、おいで、それ40ぐらいにその分厚い巻き方じゃないとダメだって言われたもんだから、もう荷物の周りをぐるぐるぐるぐる40に回ってラップを巻いて、それでまあそれを延々ですね、1日40パレットやらされて、3日間連続でずっと朝から夜までずっとラップを巻くということをやらされて、で巻き方が悪いだの弱いだのずっと言われて、もうとにかく一生懸命やってるうちに、背中の僧帽筋がズギズギ、あ、その時はまあ痛いなっていう感じがあって、その後風呂に入って、あ、ストレッチしなきゃと思ってストレッチしてたら、もう僧帽筋がベキーンっていう感じで痛んだんですよね。あ、これ切れちゃったかなと思ったら、やっぱり切れたようで、もう激痛が走ってるんですよ、僧帽筋と、あとは大胸筋も 1,2 本切れたようで、チクチクチクチク痛くて、でその痛みだけじゃなくて、胸のところとか背中のところに変な発疹みたいなのができちゃったんですよね。帯状疱疹っていうやつかになっちゃったんですよ。でも体がズタズタで、何故にと思いながら、まあまあその3日を終えた後に、その後に、携わった仕事というのが、その初めてやることで、何かコンベヤに荷物を2つ積んでくれ、でも2つ積めない状況とかなのに、お前何やってるんだとかって言われて、その一連のことがあって、私はブチ切れてしまって、その私を叱咤してる フォークマンの、まあ、胸ぐらをつかみましてですね、抑え込んで、こっちは必死に覚えようとしてやってるのにそんな言い方はあるんですかつって、あるのかつって怒って、で、できる状況じゃないのにそういうずっとそう言ってふざけんじゃないっていう具合に怒っちゃった。その胸ぐらつかんで、で、教えるんだ、ちゃんと教えてくれて、言われたこと、言われた指示とも違うことを言われたんですよ。 PP バンドっていうのをかけてくれっていう、そのさらに上の人から言われたのに、その人はいやいや、荷物出すことと積むことと全部やってもらうからって言ってきて、まあまあ結果そのようなことになったということですね。だからトラブルが起きたのは日本人等だったんですけど、まあ頭ごなし、要するに頭ごなしだったんですよ。それから命令直下、でラップをものすごい力で、しかも四重にぐるぐる巻いていく、それを朝から晩まで一日中休みなくやらなきゃいけないっていうのは相当きついことなんですよ、肉体にとって。まあその筋肉筋が切れるぐらいですからね、大変なことなんですけど、まあそれをやれと、命令する方も命令する方だなっていうことと、もう一つおかしいなと思ったのは、最初40に必ず巻くようにって言った後に、私と違う人が今度作業をやろうとした時に、あ、これラップね50に巻いてくれって言ったんですよ、その男は。非常におかしい話ですよね。何か決まっ、40に負け、4回ぐるぐる巻いてくれって決まってるのかなと、できる思っていたら、別の人間には別の指示を出してるんですよ、50に負けと。何なのっていう感じでしたね。訳が分からなかった。まあ、とにかくそれで、まあ、一連の怪我と、それから、その怪我した後に無理難題言って、私がブチ切れてんで、私もそんなことしたくなかったから、そのブチ切れて直後にすいませんでしたっつって、あのこれは、その一番トップにあの申し送りしますんで、じゃあ私はこの仕事は退職クビでも構いませんので、あの申し送りしと、ちゃんと申し送りしときますって謝った。そしたらですよ、そのフォークも、いやいや、あの上の人には言わないでって、で名前も教えられないとかって言ってるんですよ。まあ名前も知らない人だったんですけどね、名前を教えていただいて、私上に報告をあのいたしますんで、あのすいませんでしたって言ったら、もう終始そんな感じ、名前を教えられない、あの報告もしなくていいっていうことなんですよね。それは日本人と起きたトラブルで、頭ごなしに人をまあいじめるということをされたわけです。それは日本の横浜のやつって人でした、方でした。まあ、そんなことがあって、発展途上国という話に戻りたいと思います。みんなが幸せになるアセンションとは何か、発展途上国というのはまあそういう感じです。もちろんそういう感じですとか、発展途上国っていうのはやっぱりこの物事頭ごなしとかにする傾向がありますが、僕はベトナム人と仕事をして非常に良かったなと思うのは、ベトナムという発展途上国があります。ものすごいインフレです。例えばコンドミニアムとかそういうのに住む場合はインフレがすごくて300ミリオン、日本円にして5万円ぐらいが300ミリオンとかなんですよ。よくミリオネアというような言葉があるけれども、300ミリオン、どうやって払うのっていう具合に、向こうの単位はベトナムのお金の単位はドンなんですけど、300ミリオンとかは払って、とにかくラーメン1個何万円みたいなインフレで、すさまじいインフレなんですけど、まあまあまあまあまあまあ、まあ、じゃあ人々の生活、アセンションとかそういう工事の話になるとどうなのか、これがなんか驚い ってしまった事実なんですけど、まず人々の生活、道を歩いていたらベトナムでは肩がとかぶつかると、お前どこに目をつけて歩いてんだみたいなことを言われると。でも日本に来ると、あ、すいませんと謝る、この違いがあるということを、ベトナム人留学生の女の子が言っていました。なるほどと思って、日本の昭和、僕が過ごした小学校ぐらいの時期、昭和40年代、昭和50年代、1900で言ったら、そうですね、60年代、70年代、を思い出しましたね。60年代、僕が生まれたのは67年ですけど、まあ、70年代、あの頃はどういう感じだって言ったら、もう本当にベトナムみたいな感じでしたよね、日本という国は。うん、あ、そうなんだ、そのベトナム人女の子の留学生の話を聞いて、ベトナムはそうなんだっていうのと、あとは今度逆に日本人留学生というが、東京外語大かなんかの日本人留学生の女の子が、ベトナムに行って、あるインタビューの男の人がいて、それに対する答えの中にあったもので、非常に、ああやっぱりと思ったのは、ベトナム人、ベトナムに来てベトナムでお父さんがベトナム人を雇っている仕事をしているので手伝いたいという、その気持ちでその女の子は、ベトナムに留学に来ていたんですが、まあ、ベトナムに来て何をやってるかって言ったら、まあ、働くってことはしてなくて、学校行って、それから家庭教師を一人つけて、カフェで家庭教師から、ベトナム語を習うというような生活をしてたんですけど、その女の子は何気なく言ってたんですね、さりげなく。ああ、ベトナム人の先生とってもいい人で、穏やかな人なんですけど、間違えた時いや本当に怖いって言うんですね。一回教えてもらったことをもしできないと、あなたこれ一回教えたでしょ、なぜできないみたいな、そんなようなことを、言われると。だから先生はとっても厳しいんですけどねって、その日本人のベトナムへ留学した女の子が言っていて、ああ僕がいる状況と全く一緒だと思って思いましたね。で、何かって言ったら、僕は最初その作業、いろんな作業、倉庫での作業なんかを教えてもらった後に、楽天へなんか配送するような仕事を覚えてくれということで覚え始めたんですが、そこの超一番偉い人が、ベトナム人の、そこそこ若い女の子でした。もう一人は、やっぱり似たような年齢の、既婚者の女性、穏やかな女性、その二人でその仕事をやっていて、まあまあまあまあ、いろんな種類、たくさんの種類がある製品、を、ピッキングして梱包して発送準備をするというような仕事ですね。まあなんていうんですかね、ありがちな仕事ですが、それを教えてもらった時のストレスっていうのは、まるでその留学生の女の子と同じで、確かにその言うようにですね、まあ普通の人間ですよ。でも間違えた時、一回教えてもらったこととかを間違えた時に、だからこれ言ってるとか、あとは、作業場でその作業をまだ行っていないのに、だー何やってるっていう感じなんです。全て全てが頭ごなしでカッとなりやすい。まるでだから日本の昭和、僕が小学生を過ごした時代と同じような、みんながベトナム人みんながそう似た傾向、住民性というか国民性というかね、それを発見しましたね。で、日本は本当にだいぶ良くなった。でもまだ 田舎に行ったりとか、私住んでる大田区とかはまだそういう肩ぶつける傾向みたいな、そんなのはまあ全然バリバリ残ってますが、まあ全然マシになったと。あ、でも大田区はまだひどいですけどね。たまに例えばマッサージとか行って、夜マッサージとか行って帰ろうとすると、まあ飲みに行く客とかが蒲田の街とかでは溢れてて、やっぱりたまに喧嘩とかやって警察来て救急車なんてことも未だにやっていますね。大田区はね、古いなと、昭和初期かよって言いたくなっちゃいますけど、未だにそんなことやっています。横浜なんかに行くとそれがまだ当たり前だったりとかして、全然レベル上がらないなというところだけど、昔よりは件数は減ったという意味ではまあ良くなったんだと思う。昔の日本っていうのはそれがなんか日常茶飯事で当たり前でよくあることで、うん、すごくギスギストゲトゲしていたものが、近年の日本というのはウィンウィンの関係だとかそんなことを言い始めれるようになった。ウィンウィンの関係なんていうものは、その翻訳してしまえば与え合える世界であって、そこに近づく大きな一歩なわけじゃないですか。お互いが勝つということはお互い立てる、お互い立てるということは与え合う、そこへ向かおうとしている日本全体が、そういう傾向ですね。でもベトナム人というのは、まだまだ貧しい。びっくりしたのが、農家が、先だってのバイロンレディでも言ったかもしれないんですけど、農家が1万から2万円の収入、中間管理、あ、中間層が、5万円程度しかの収入がない。もうなんか貧しいなんてもんじゃないですよね。昔大昔30年ぐらい前に聞いた、もしかしたら中国とかの状況に似ているのかなという気はします。ですが、ベトナムの方が半端じゃなく ひどいということですね。貨幣大体がその300ミリオン払ってマンションとかに住むっていうのは、まあ、尋常じゃないし、そのドンというお金の価値の低さ、それがやっぱり一番の原因、インフレを作っている原因なんだろうなというとこですね。普通にスーパーで買い物するのを見ていて、ちょっとしたものでね、まあ即席ラーメンなんでもいい、これは美味しいんだ、いくらですかって7万2000ドンとかって聞くと、やっぱりどんだけインフレなんだよという思ってしまいますが、まあそんなことでアセンション、何か天から何か来て、あの天の国が始まる、それは理想だと。でも状況、現状状況として大衆というのは非常に心が堅くなになっていて、なかなかそことのギャップがひどすぎると。ギャップがひどすぎる日本もかつてはそうであったと。でもその日本は、ウィンウィンということを築ける精神性にまで徐々に上がってきている。そして頭のいいお笑い芸人である中田敦彦なんかも、まあ、そういう感じで世の中が進んでいけばいいと思っている。だから日本はかなりの部分でアセンションに近づいたと言えるけれども、じゃあベトナム人、何でしょう、ネセラゲセラでもいいですよね。例えば全員が働かなくて、お金だけもらえて自分の自由が与えられたところで、今の民度の低さ、人を頭ごなしに怒鳴りつけたり怒ったり肩ぶつかったら喧嘩したり、あとは その留学生の女の子が言ってたんですが、その女の子が一人で歩こうとすると何か卑猥な言葉を浴びせかけたり、まあ、まるで星飛雄馬とか明日のジョーとかの漫画アニメが流行ったあの時代、昭和40年代から50年代にかけてのあのまんまの日本が今ベトナムにあるということですね。それだけ遅れている。そしてそれだけではない、もう一つ当てはまらないのは信じられないようなインフレ。それ当然のことのようにやって、インフレというよりかはドンの価値の低さ、まあドンの価値の低さ、ドンの価値を引き上げてやれば、だから一番そのやるべきなのはドンをいっぱいみんなで買ってやるっていうところじゃないですかね。ドンの価値を引き上げることによって、うん、大幅なインフレから脱却できるんだろうけど、じゃあドル中心で、物事が動いているときに、アメリカとしては、ね、ベトナムに負けたから、ベトナムに有利なことをアメリカはしないのが当然というかね。発展をしているのはアメリカ、でも戦争に負けたのはアメリカという非常に複雑なものなんで、この異常なインフレというのはまさに相場によって起きちゃっていることですよね。だから我々が何か助けてあげたいとか考えるのであれば、ベトナムに興味を持つ、民衆がお金もなく、助けてあげたい気持ちがもしあるんであれば、ベトナム人に興味を持ったり、ベトナムの YouTuber の YouTube チャンネルをたくさん見るとかで、投資家たちが、興味を持ってあげて、ベトナムのドンをいっぱい買ってあげると、そうすることによってドンの価値が上がっていくわけじゃないですか。そうすると、インフレってのはどうなんでしょうかね。収まる傾向に多分ありますよ。なんとか経済評論家とか学者とかの話ではなくて、普通に考えてそうだと思います。ですから、そんなところでですね、発展途上国というのは何か、我々日本人が考えるときに、我々日本人の目から見た発展途上国は明らかにベトナムで、中国なんかもひどかったけど全然良くなった。そしてタイなんかも良くなってきている。状況は似ているけどそこまでひどくないと。でもベトナムというところのこの今の状況の ひどさ、民度の低さ、ギスギスした感じ、これはよろしくないですね。かわいそうですよね。人々は穏やかで、とってもいいんだなんてことを表立っては言ってるけど、男女関係というのはすごくて、先日も話したように10時過ぎたら同じ部屋にいちゃいけない、なんか昔の日本の男女7人にして、7歳にして席を同じ言うせずみたいなそんなような教育直後みたいな考え方が法律なんですよ、ベトナムの。で、男女がこの付き合うとき、男の人は豆ですなんてベトナム人女性は言ってたんですが、豆ってどういうのかって言ったら、今何してる、おはようとかこんにちはとかで、その返事が最初はメッセージでバンバンバンバン LINE みたいなもので来て、それでもう返事来なかった、わざわざ電話かけてきて何かあったのかみたいな、そんなような男女関係みたいなんですよ。まあそれもだから社会主義で貧しい、それから激しいインフレ、そのインフレがもう日常茶飯事になってしまって、当たり前になってきてしまっているという状況ですよね。それがそういう 人たちを作り上げてしまってる、あとびっくりした話、前回だかの、 もしかしたらバイロンレディで言ったかコラムで書いたかどっちか忘れちゃったんですけど、裏事情みたいなものがあって売春があると、その中国国境とかで売春宿があるけれども、他の売春婦の半額以下の値段で安く取引される。それは、売春という行為をした場合、場合によっていろいろ他の刑が絡むと死刑にまで至るという厳しすぎるベトナムの法律、それです。もう社会主義、それから厳しすぎる法律、これがベトナムという国をもう本当にねじ曲げていますよね。アセンションとかっていうレベルの話ではなく、ねじ曲がっているというところ、そのねじ曲がりを解消するにはインフラストラクチャー、中国からの侵略や、フランスからの侵略を受けたことによってインフラというのは非常に整備されています。ですからあとは人々の精神、心、これをの成長を促してあげねばならないので、ドン失礼いたしました、ドンという紙幣をみんなで買うように運動しようということと、あとは中国が人民服、全員人民服みたいなものから私服に徐々に徐々に変わっていってしまいには、西洋の服着て当たり前でしょ、当たり前に、それが当たり前になれたというのはやっぱり華僑、福建省の華僑なんかが、クリントン財団なんかとつながっていっぱい融資を受けたことによっていろいろ発展したからそうなれた。日本は技術力でこうトヨタとかホンダとか、まあ、それがいてそうなれた。じゃあベトナムもやっぱりそのインフレ解消、それから社会主義の解消、それからやっぱりそうですね、あの資本投入というものが必要だということが言えます。まああとは勉強、学校を充実させるというところなんでしょうが、でもそれを充実させたところでね、民度が低すぎる。そう、一番は男女関係が、そういう豆とかレディーファーストとかそういう息をもう そんな息を越しちゃってますよね。その男が一日にもう下手したら10分起きとかそれぐらいの感じで、どう元気大丈夫みたいな、でレディーファーストっていうのも箸をがあって、まあ、レストランとかに行くと一箇所に行ったらそれ取らなきゃいけないの、それを男が絶対取らなきゃいけないみたいな子供もやりすぎなレディーファーストだと思うんですよ。というのは日本人の留学生の女の子が、まあ、5、6人とかで集団で、ご飯を食べに行った時に箸を普通に男の人に取ってあげたら、男の人はもうびっくり仰天して、あ、箸を取ってくれるんだって言われたらしいんですけど、いやおかしいやんっていう普通でいいやんっていうところが、その厳然とした法律、場合によって命も奪うぞ、奪ってきた死刑、それをやることによってもうねじ曲がりおかしくなってしまってるんですよね。だからもうアセンションから遠い、もうそのためには発達が遅れてしまっているベトナムという国をやっぱり考えなくてはいけない。引っ張れるお金じゃなくたっていい、精神性があれば引っ張ってやればいいということを思いましたね。そんなわけで今回は、前回ベトナムに絡めて社会主義の話をしたんです。今回はもうベトナムという国と、精神性の発達という、まあ、テーマで話をしてみました。ありがとうございました。